こんにちは、公認心理師の小林です。心理カウンセリングをしたり、対人コミュニケーションの研究をしたり、音声配信をしたりしています。この番組では心理学や僕の臨床経験から得たことを日常生活で役立つようにお届けしています。今回は人に対して優しい気持ちになれる簡単な方法についてという話です。自分の心を優しい状態にして、人に対しても優しくありたいなって思います。でもいつも自分の心に余裕があるわけではないですよね。周りの人すべてに対して優しい気持ちを向けられるわけでもないですよね。それでもできることなら優しい気持ちでいたいって思うんです。僕と同じように、そんな風に思う方へですね、ちょっとした工夫で優しい気持ちになれる、そんな方法を紹介したいと思います。参考になれば幸いです。それでは本編をお聞きください。僕たち人というのは、仲が良さそうな人を見るとなぜか自分も優しい気持ちになります。仲良くしている人を見ると、何か影響を受けるみたいなんですね。例えば街中で仲が良さそうにしている親子を見かけたとしますよね。お母さんと子供とかでもいいんですけれども、お互い笑い合ったりとか、冗談を言い合ったりとか、お互いに気遣いをし合ったり、そんな姿を見ると、あ、仲がいいんだなっていうふうに思いますよね。それでなんだかこちらもほっこりして優しい気持ちになることってないでしょうかね。心に温かさを感じて、自然と自分の表情も和らいで、他人のことを気遣いやすくなる、そんな体験ですね。僕たちの心っていうのはそんな風にできているのかもしれませんね。ある研究があります。子供たちを対象にした実験です。子供たちを2つのグループに分けました。1つ目のグループには、仲良さそうに寄り添うように置かれた人形を見せたんです。2つ目のグループには、お互いに背中を向けてそっぽを向いた人形を見せたんです。その後ですね、実験者が子供たちに一緒に遊ぼうよって言って、おもちゃになりそうな棒をいくつか持って子供のところに行ったんですね。なんですけども、わざと床にその棒を落としてばらまいてしまうんです。この時に子供が拾うのを手伝ってくれるのかどうかっていうのを調べてみたんですね。その結果として、直前に仲良さそうに寄り添う人形を見たグループでは 80% の子供が落ちた棒を拾う手伝いをしてくれたということなんですね。一方でそっぽを向いた人形を見せられたグループというのは、棒を拾った子供たちは 45% だったんですね。仲良さそうに寄り添うように置かれた人形を見て、子供が親切な心の状態になったっていうことがわかりますよね。たとえ人形であったとしても、仲良さそうに置かれると、僕たち人間は無意識に優しい気持ちになるようなんですよね。よく思うんですけど、自分の両親がすごく仲が良くて、その仲のいい両親を見て育った人っていうのは、意識せずとも優しい心の人間になっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。もちろん、そういう両親じゃなくても優しい人っていうのは世の中にたくさんいますし、心の持ちようでいくらでも優しくなると思います。身近に仲がいい人たちがいて、いつもその人たちを見ていると優しい気持ちになれて、結果的に他人にも親切になれるんじゃないかなと思うんですね。 そういう人間の傾向を、まあ、説明しましたけれども、じゃあここからはそういう傾向を持った僕たちなんですけれども、どんな工夫をすればその傾向を生かして優しい気持ちになれるのかという話です。先ほど紹介した研究からも、実際の人間関係を見なくても優しい気持ちになれそうですよね。例えば仲が良さそうな人たちの写真を目につくところに置いておいたりとか、スマホに画像を入れておいたりする。そうしますと普段から目にするので、ほっこりと優しい気持ちになれそうですよね。人間の顔の写真がちょっと気恥ずかしいっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。そういう場合は仲が良さそうな人の絵とか、さっきの話みたいに人形でもいいと思うんですけれども、例えば家の中にそういったものを置いておく、そうすると自分や家族がそれを目にするので、家庭内が温かい雰囲気になるんじゃないかなと思います。そのようなちょっとした工夫で自分の心の状態を変えることができるといいなという話をさせていただきました。今回は仲良さそうな人を見るだけで自分も優しい気持ちになるという話でした。今回の放送はいかがだったでしょうか。4月に入ってようやく桜が見られるようになりましたよね。先週までは結構寒い日が続いたりして、桜まだ咲かないのかなと思ってたんですけども、今週に入って比較的暖かくなって桜が、咲き始めていますよね。この時期っていうのは新しい環境でスタートする人も結構多いんじゃないかなと思います。環境が新しくなるとフレッシュな気持ちになれますよね。一方では新しい環境で新しいことを始めていくので、なかなか慣れなくて大変だっていう思いもあるかと思います。前回の放送で話しましたように、僕も4月から仕事の環境を変えて新しいライフスタイルに向けて模索中なんですよね。なので新しいことを始めてるリスナーさんがいらっしゃったら一緒に頑張っていきたいなと思っています。本編でほっこりっていう言葉をよく使ってましたけど、番組を聞いてくださった方の心が少しでもほっこりできるような、そんな放送ができていけたらなと思っています。それといただいたコメントはすべて読ませていただいております。いつも励みになっていますし、こういう方々が聞いてくださってるんだなっていうのがわかるので、聞いてくださる方を具体的にイメージしながら話すこともできるんですよね。いつもコメントありがとうございます。最後にお知らせです。僕はオンラインでの心理カウンセリングを行っています。対人関係やコミュニケーションに関するお悩みとスキルについてのご相談、またそれ以外の心理的なお悩みのご相談もお受けしています。一人では向き合いにくい心のお悩みもカウンセリングでは向き合うことができます。ご関心のある方はこの放送エピソードの説明欄もしくはプロフィール欄にリンクを貼っておきますので、そこから詳細についてチェックしてみてください。これからもお役に立つような放送をお届けしていきますので、引き続きよろしくお願いします。公認心理師の小林でした。最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。